お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月24日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。クリスマスとボクシングデーに予想される猛暑により、ビクトリア州のほぼ全域では2019年、2020年のブラックサマーブッシュファイア以降最悪となる山火事のリスクに直面しています。当局は住民並びにこの時期移動する旅行者に対して最新の警報に注意を払うよう呼びかけています。ベン・キャロル副州首相です。
We're going to need Victorians to continue to listen to the warnings.
ビクトリア州の住民には引き続き警報に注意を払うことを求めます。私たちが心配しているのはまだ明らかになっていない火事です。すでにビクトリア州では火事が発生しており、12月26日はさらに危険な状況になると予想しています。準備に関してはエマージェンシーマネジメントビクトリアが24時間体制で対応しており、ベースキャンプも設置されています。追加のチームが飛行機で到着してくれ感謝しています。移動が必要な方は早めに行動してください。キャロル副州首相でした。ビクトリア州の消防省長クリス・ハードマン氏は、グランピアンズで燃え続ける大規模な山火事を未だ制御することができないため、危険はさらに高まったと警告しています。
For all of the fires, think about the winds will start coming strongly from the north, then there will be a
すべての火災について言えることは、北からの強い風は南西、そして西へと風向きを変えるということです。そのため火は南と東へと広がっていきます。ですから今自分がいる場所を十分に把握しておくことが重要です。特に心配なのはピークとなる26日に急速に発生する可能性がある火災です。周囲の状況に常に注意を払い、警戒を怠らないようにする必要があります。ハードマン氏でした。グランピアンズの火災は過去1週間ですでに4万1000ヘクタール以上を焼失しています。オーストラリア史上最も最大な被害をもたらしたサイクロントレーシーから50年を迎えるダーウィンでは、記念式典のため各地から人々が集まっています。1974年のクリスマスの日にダーウィンを襲った熱帯サイクロントレーシーでは66人が死亡し、600人以上が負傷しました。カテゴリー4のサイクロンはまた建物の 70% を破壊し、住民の大半が家を失いました。当時19歳だった海軍兵のスー・ビガムさんは、オーストラリア海軍史上最大となった支援作戦に参加しました。この支援では艦船13隻、航空機11機、そしておよそ3000人の隊員が派遣されました。現在69歳のビガムさんは SBS に対し、当時支援に当たった誰もがメダルや表彰を受けていないことについて信じられないと話し、改めるべきだと述べました。
I just can't believe that there's never been any recognition. I'd like them to understand that how incredibly
traumatic it was. こんなにも認識されていないことが信じられません。生き残った人々にとってどれほどのトラウマになったのか理解してもらいたいです。そして国防軍がどれほど努力し、ダーウィンとその人々に献身的な支援を行ったかを理解してほしいのです。私たちはすぐに派遣されました。まだ若かったですが、仕事をやり遂げました。ビガムさんでした。ニュースを続けます。アンソニー・アルバニージー首相が毎年恒例のクリスマスメッセージを発表しました。メッセージで首相は、クリスマス期間中も働き続ける医療従事者や国防軍に感謝の意を示し、この時期を祝福と振り返りの時間として過ごせるのは彼らのおかげであると述べました。
I want to say thank you to our medical workers and emergency personnel.
医療従事者や救急隊員、チャリティーやホスピタリティに従事する方々、そして国内外で活動するオーストラリア国防軍の皆さん、コミュニティのためにクリスマスを捧げてくださるすべての方々に感謝します。この時期が祝福と振り返りの時間になるのは皆さんのおかげです。心から平和で喜びに満ちたクリスマスをお過ごしください。アルバニージー首相でした。また野党のピーター・ダットン代表もクリスマスメッセージを発表。厳しい1年の中でも輝きを見せたオーストラリアンスピリットを称えました。
Contending with financial pressures this year,
経済的なプレッシャーに直面しながらも、オーストラリアの皆さんは今年粘り強く乗り越えました。これこそがオーストラリアらしい粘り強さで、私はこのスピリットを全国各地で目の当たりにしました。労働者やスモールビジネスオーナー、厳しい状況に直面した農家や漁師、製造業の皆さん、そして経済的に困難な状況にある家族の皆さんと話す中でそう感じました。このクリスマス、恵まれない人や困難に直面している人たちにも心を寄せましょう。ダットン代表でした。アメリカのジョー・バイデン大統領が連邦刑務所の死刑囚40人のうち37人について終身刑に減刑すると発表しました。死刑の廃止を訴えてきたバイデン氏に対し、ドナルド・トランプ次期大統領は死刑制度を支持しており、バイデン氏は任期終了を前に救済の措置を取る形となりました。将来の事件で死刑をより積極的に求めることは可能ではあるものの、大統領令とは異なり、御社の決定は次の大統領によって覆されることはありません。死刑廃止活動団体デスペナルティアクションのアブラハム・ボノウィック氏は、この決定を歓迎しつつも、バイデン大統領にさらに踏み込んだ行動を求めています。
We are absolutely grateful for what President Biden has done.
バイデン大統領が行ったことに感謝しますが、その仕事をしっかりと終わらせるようお願いしたいです。トランプに誰かを処刑する権限を与えないでください。死刑囚に残された3人は政治的な動機から犯行を犯した人々です。もしドナルド・トランプが彼らを処刑すれば、彼らは憎しみを広げるための世界的なプラットフォームを得ることになります。バイデン大統領はそれを防げる立場にあります。ボノウィック氏でした。バイデン大統領は今月初め、1500人以上の刑を減刑し、非暴力犯罪で有罪判決を受けた39人に恩赦を与えました。また、税金違反や銃器関連の罪で有罪判決を受けていた自身の息子、ハンター・バイデンに対しても完全な恩赦を与えています。2025年からノーザンテリトリーでは、クロコダイルの飼育が許可されることが決まりました。これは所有許可書に関する禁止措置が撤回されたためです。ノーザンテレトリーパーク&ワイルドライフ担当省のマリー・クレア・ブースビー氏は、クロコダイルについて地域のライフスタイルに欠かせない存在だと述べています。テレトリー政府は新たな飼育基準をはじめ動物福祉の基準を導入する方針で、これは2025年提出予定の法案に基づいて提案される見込みです。1970年代にクロコダイルが法律で保護されて以来、専門家によるとノーザンテレトリーのトップエンド地域のクロコダイルの数は10万匹を超えているとされています。最後にスポーツ、そして天気予報。まずはスポーツ。サッカー A リーグで昨夜、16歳のハイン・イームズ選手がセントラルコーストマリナーズ史上最年少のゴールを決めました。この試合最年少としてスターティングイレブンを飾ったイームズ選手は、1点を追う形で迎えた後半53分、セットプレーからハーフボレーシュートを決め、2021年のガランクオールの記録を塗り替え、クラブ史上最年少のゴールスコアラーとなりました。また A リーグ史上では4番目となる若さです。イームズ選手はチャンネル10に対し、2つの記録達成について興奮を語りました。
It was good out there. I mean, it was a great response from all the boys. We worked hard for each other.
みんなで一生懸命頑張って互いに支え合いました。チームとは協力して頑張ろうと今週ずっと話していたので、まさにそれを実行できたという感じです。私のことをずっとサポートしてくれた家族にとっても素晴らしい瞬間となりました。幼い頃からサッカーを教えてくれていた父は、今では私の試合を見るのが大好きであると言ってくれています。だからこそ素晴らしい瞬間です。イームズ選手でした。続いて天気予報です。お昼の時点での明日25日水曜日、クリスマスの天気です。パース、曇り、最高気温は24度。アデレード、晴れで最高気温は37度。メルボルン、概ね晴れで最高気温は30度。ホバート、時々曇りで最高気温は23度。キャンベラ、晴れで最高気温は32度。シドニー、晴れで最高気温は26度。ブリスベンも晴れで最高気温は30度。ダーウィン、にわか雨、嵐の可能性があります。最高気温は34度となっています。以上、12月24日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。